本会議における議案質疑をお伝えします。今定例会では、延べ22名の議員が質疑を行いました。議案第66号、令和6年度一般会計歳入歳出決算認定。質疑をした会派名等、はつかり自由政令会、川越未来の会、川越市政会、無所属、日本共産党。問い、令和6年度決算は前市長の実績と捉えることができると思うが、現在の総合計画の施策目標をどのくらい達成できたと考えているのか伺う。答え、101の数値目標のうち、令和6年度実績が令和7年度の目標値を達成したのは28項目。実績値が目標値を達成していないが、平成26年度の基準値よりも改善しているのは42項目。実績値が基準値から悪化したのは31項目であり、全体の7割が基準値から改善している。なお、悪化した項目には、新型コロナの影響で事業や施設の利用者が減少したケースなどがある。問い、給食食材費高騰対策について、物価高騰が続いた場合には今後も継続するのか。答え、学校給食食材費について、今後も引き続き国の動向を注視しつつ、財政当局とも協議した上で、質と量を確保するための対策を講じていく。問い、学校部活動における地域連携の課題は？答え、令和6年度の中学校部活動指導員配置事業の状況は、各中学校長の配置希望に基づき、11校に15名を配置した。今後の課題としては、部活動の意義を十分理解した人材の確保や、人件費等の財源の確保と捉えている。問い、出生数及び合計特殊出生率について、直近3年の数値をどのように受け止めているか伺う。答え、本市の出生数と合計特殊出生率は減少傾向にあるため、少子化を喫緊の課題として捉え、子ども真ん中社会の実現に向け施策を推進しなければならないと考えている。問い、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した給食食材費等高騰対策について実施状況を伺う。答え、令和6年度は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を1億1314万2000円活用し、学校給食における食材費高騰対策を講じている。問い、令和5年度と比較し、市税およそ 6.3 億円増の分析は？答え、法人市民税が企業収益の増加等により、およそ6億7000万円。固定資産税及び都市計画税が評価替え等により、およそ5億円増加した。市税は今後もほぼ同水準か、緩やかに増加傾向で推移していくと見込んでいる。問い、校内学習室をはじめ、不登校対策について伺う。答え、学びたいと思った時に学べる環境づくりである校内学習室については、小中学校全校に設置した。今後は自分の教室に入りづらい児童生徒の支援に向け、専属の支援員を配置できるよう努めていく。問い、年度途中において、不要額が多く見込まれる事業の予算を減額し、必要な事業に再配分する体制を整備することについて、市の考えを伺う。答え、当初予算の編成は、所管課から詳細なヒアリングを通じて、事業内容を把握した上で、過去の決算額や執行率などを踏まえ、限られた財源の範囲の中において、通年で必要となる予算を配当している。当初予算で見込んだ事業経費に大幅な不要額が生じることが明らかとなった場合には、 できる限り予算に基づいた執行となるよう、適切な時期に予算を減額補正することを周知していく。問い、川越市個別施設計画公共施設編の進捗は？答え、昨年度までに建て替え廃止等の更新が必要な施設28件のうち9件が完了し、性能回復や性能改善を行う改修が必要な施設43件のうち12件が完了した。問い、学校 ICT 化の課題は？答え、国・県等の動向を注視し、補助金や交付金なども含めた予算を確保することが課題であると認識している。問い、小江戸の地域活性化への効果は？答え、パンジー等のプログラムにより、地域における多様な交流や活動を促進し、賑わいの創出にも寄与している。議案第67号、令和6年度国民健康保険事業特別会計、歳入歳出決算認定。質疑をした会派名と、日本共産党。問い、赤字解消削減計画の取り組みによる赤字額の推移は？答え、過去5年間の法定外繰入金は、令和2年度から令和6年度まで順に、6億4925万3000円、12億5543万7000円、12億4438万5000円、9億5311万円、11億3127万5000円である。問い、赤字解消削減計画の今後の進め方は？答え、埼玉県の方針を踏まえ、赤字解消に向けて計画を進めるとともに、制度や税率改定の趣旨の周知に努めていく。問い、特定健診・特定保険指導への対応は？答え、医師会と連携した診療情報提供事業のほか、受診率・実施率向上に向け、より効果的な事業を実施していく。議案第78号市民センター条例の一部改正。質疑をした会派名と政策フォーラム。問い、霞が関北市民センター旧出張所の跡地活用について伺いたい。答え、跡地活用については売却を原則としつつ、当施設の築年数や地元自治会からの要望も踏まえ、川越市公有地利活用指針に基づき検討を進めていく。問い、仮称霞ヶ関北市民センターの整備にあたり、利用者の公共交通手段の確保に配慮した点について伺う。答え、川越シャトルは11系統に霞ヶ関北市民センター入り口バス停を新設するとともに、川丸は敷地内に乗降場を設置する予定であり、利用者の利便性向上に配慮した。議案第80号、無料定額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等条例の一部改正。質疑をした会派名と、公明党、日本共産党。問い、本条例の改正の目的について伺う。答え、社会福祉法の一部改正により、届出義務違反事業者に対する罰則が創設されたため、本条例で規制する事業者に対しても、同様の罰則規定を創設するものである。問い、無料定額宿泊所と非保護者等住居生活サービス提供事業を行う施設の違いについて伺う。答え、無料定額宿泊所は定員5人以上で入居者の総数に占める非保護者の割合がおおむね 50% 以上の施設であり、非保護者等住居生活サービス提供事業を行う施設は無料定額宿泊所に該当しない類似の事業を行う施設である。問い、 無届けの事業者に対する罰則の適用までの流れを伺う。答え、市による情報収集や調査の結果、無料定額宿泊所や非保護者等住居生活サービス提供事業を行う施設に該当すると認められる場合には、無届けの事業者に対して適切な届け出をするよう、口頭及び文書による届け出の勧奨を行うとともに、法や条例に基づく立ち入り調査を行う。それでもなお、届け出を拒否する場合には、罰則の適用について検討していく。議案第82号、地区計画区域内における建築物の制限に関する条例、及び建築物の緑化率の最低限度に関する条例の一部改正。質疑をした会派名と公明党。問い、県央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠畑地区とはどのような地区か伺う。答え、広域交通網へのアクセス性を生かし、日高鶴ヶ島市域と一体性のある産業拠点の形成を目指す地区である。問い、土地利用による地区周辺への影響についての対策は？答え、地区の大部分が森林で住宅や農地に接するため、交通量増加に応じた適切な道路配置、周辺の日照を確保する建築物等の高さ制限、緑を保全する緑化率を定めている。問い、条例化により、この地区は今後どのようになるのか伺う。答え、周辺環境と調和した産業拠点の形成を図れると考える。議案第83号、名ぐわ市公園整備運営事業者選定委員会条例。質疑をした会派名と、川越未来の会、日本共産党。問い、公正かつ適正に名ぐわ市公園整備運営事業者を選定するために、どのようなことを行うのか伺う。答え、PFI 事業における提案内容の審査については、公平性、競争性、透明性を確保するため、名ぐわ市公園整備運営事業者選定委員会では、第三者である学識経験者を委員とするとともに、委員名簿の事前公表を行う。また、事業者選定に係る基準についても、本委員会における審議を経た上で、公募時に公開を行うとともに、事業者からの応募書類については、応募者が特定できない状況で審査を行うなどにより、公正かつ適正な事業者選定を行う。問い、本市初めての現 PFI 事業をどう評価しているか。答え、当初目標の達成状況、PFI 手法の効果発揮状況、適切な維持管理等の実施状況の視点から評価を行ったところ、本事業の目的は達成されていると評価している。問い、次期事業者選定で重視する点は？答え、市の財政負担軽減や地域の活性化、適切な修繕、新たな魅力の創出等を重視して評価することを想定している。問い、利用者からの意見や要望にどう対応するのか？答え、利用者ニーズ等に沿った提案を評価するとともに、課題点への改善等が継続的に実施されるように努めていく。議案第84号、荒宿町一丁目広場条例。質疑をした会派名と、公明党、日本共産党。問い、立地条件から夜間閉場するとのことだが、どのように行うのか。答え、地震時の指定緊急避難場所としての利用を想定していることから、平常時間中に災害が発生した場合にも、近隣住民や周辺に滞在する人が緊急的に避難できる管理方法とする必要があるため、ボラード、車止めとチェーンによる簡易な閉鎖を行うなど、 夜間の不適切利用を防止しつつ、避難場所としての開放に支障が生じない平常方法とすることを想定している。問い、賑わいを創出し、交流人口を増やし、潤いや豊かさが感じられ、いざ災害時に役立つ広場として、市長は市民と事業者とともにどのような取り組みを考えているのか。答え、広場は人口の集中する川越駅西口に立地する貴重なスペースであり、多くの市民に期待されていることから、広場の持っているポテンシャルを最大限に生かすため、積極的な活用が図られるよう民間事業者のノウハウを活用した運営を行うとともに、地域の防災訓練やイベントにも活用してもらうことなどにより、多くの市民に親しまれ、誇れる広場にしていきたいと考える。